議会だより韮崎第208号2026年5月山梨ライトハウス情報文化センター制作音訳は山梨青い鳥奉仕団清水秀和横澤直子です。208号表紙は子供誰でも通園制度が始まりました。子供の育ちを応援します。二次元コードがあります。表紙の写真は、保坂町三沢地区の鯉のぼり。新緑の中、子供たちの頭上高く泳ぐたくさんの鯉のぼりです。表紙終わり。208号、目次。第1回定例会3月、2ページ。委員会活動報告、4ページ。定例会議決結果、4ページ。ここが聞きたい、6ページ。目次終わり。令和8年第1回定例会3月。令和8年度当初予算総額311億1271万円。内訳、一般会計176億2200万円。特別会計12会計64億2817万1000円。企業会計4会計70億6253万9000円。第1回定例会は2月26日から3月18日までの21日間において開催し、一般会計、特別会計及び企業会計にかかる令和7年度補正予算並びに令和8年度当初予算、条例の一部改正などについて審議を行いました。審議した議案等の結果は、4ページからの令和8年第1回定例会議決結果一覧表でお読みします。なお、令和8年度の当初予算と主要事業につきましては、広報韮崎4月号の巻頭に特集記事が掲載されていますので、ご確認ください。広報韮崎はこちらから二次元コードがあります。条例の制定及び一部改正、市長等の給与の臨時特例に関する条例、議案第23号、厳しい財政状況を考慮し、市長、副市長、教育長の給料を令和8年4月1日から11月27日まで削減することについて必要な事項を定めるため条例を制定しました。施行期日、令和8年4月1日。行政財産使用料条例の一部を改正する条例、議案第27号。市が所有する公共施設の壁面等への有料広告の掲載により、広告料が新たな財源につながるよう改正を行いました。条例の廃止。韮崎市健康ふれあいセンター条例を廃止する条例、議案第39号。施設の現状や将来的な経営予測。市の財政状況などを総合的に鑑み、持続的な施設運営が困難であるため、廃止しました。人事。韮崎市監査委員の選任について、議案第43号。韮崎市監査委員、中島久雄氏の任期が、令和8年4月30日満了となるため、その後任者について、市長から議会の同意を求める提案がされ、その選任に同意しました。内藤和穂氏、上野山。人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて、議案第44、45、46号。人権擁護委員3名の任期が、令和8年9月30日満了となるため、その後任者について、市長から議会に意見を求める提案がされ、次の方々の推薦に同意しました。 浅川博夫氏、藤井町、帯智子氏、大草町、秋山茂氏、上宇梅氏。選挙。中駒地区広域事務組合議会議員の選挙について、選挙第1号。韮崎氏の信用処理をすることに伴い、中駒地区広域事務組合に新たに加入することから、組合規約に基づき、本市議会から一人の議員を選出するもので、議長の指名推薦により、次の議員が当選しました。秋山昌司議員。西岸。訪問介護報酬の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを国に求める意見書提出に関する請願書。請願 7-2 号。提出者5団体。意見書。本会議で可決し、国の関係機関に本市訪問介護事業所の実情を反映した意見書を提出しました。訪問介護の持続可能性確保に向けた介護基本報酬の改善と地域の実情に即した制度の適正化を求める意見書の提出について、議第2号、二次元コードがあります。委員会活動報告。総務産業常任委員会。令和8年3月12日委員会開催。主な審査事項。議案第23号から議案第31号まで。議案第36号から議案第38号まで。および議案第41号。右の13議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。議案第39号は審査の上、賛成多数で可決すべきものとすることに決しました。請願第 8-1 号新規案件。韮崎市健康ふれあいセンターユープル韮崎廃止撤回に関する請願書。右の請願は採決の結果、挙手少数で不採択にすべきものとすることに決しました。文教厚生常任委員会。令和8年3月13日委員会開催。主な審査事項。議案第32号から議案第35号まで。議案第40号及び議案第42号。右の6議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。請願第 7-2 号継続案件。右の請願は採決の結果、挙手多数で採択すべきものとすることに決しました。会議報告。令和8年4月22日に、鶴教育プラザにて、第275回山梨県市議会議長会定期総会が開催され、令和8年度歳入歳出予算等が議決されたほか、会議の中で表彰が行われ、議員として長年市政の振興に努められたことから、内藤議長、小林議員、越石議員、木内議員、金井議員に表彰状が贈呈されました。写真があります。総会会場の様子です。写真終わり。令和8年第1回定例会議決結果一覧表。賛否のあった議案。表。議案番号。件名。結果。内藤正幸議長を除く賛成反対の数の順です。議案第6号。令和8年度、韮崎市一般会計予算、可決。小林恵理子議員反対で反対の数1。その他の議員賛成で賛成の数14。議案第7号。令和8年度、韮崎市国民健康保険特別会計予算、可決。小林恵理子議員反対で 反対の数1、その他の議員賛成で賛成の数14。議案第8号、令和8年度、韮崎市後期高齢者医療特別会計予算、可決。小林えり子議員反対で、反対の数1、その他の議員賛成で賛成の数14。議案第9号、令和8年度、韮崎市介護保険特別会計予算、可決。小林えり子議員反対で、反対の数1、その他の議員賛成で、賛成の数14。議案第32号、韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、可決。小林えり子議員反対で、反対の数1、その他の議員賛成で、賛成の数14。議案第35号、韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例、可決。小林えり子議員反対で、反対の数1、その他の議員賛成で、賛成の数14。議案第39号、韮崎市健康ふれあいセンター条例を廃止する条例、可決。森谷久志議員、越石健一議員、小林えり子議員反対で、反対の数3、その他の議員賛成で、賛成の数12。請願第8-1号、韮崎市健康ふれあいセンターユープル韮崎廃止撤回に関する請願書、不採択。森谷久志議員、越石健一議員、小林えり子議員賛成で、賛成の数3、その他の議員反対で、反対の数12。表終わり。全会一致の議案。表、議案番号、件名、結果の順です。報告第1号、専決処分の承認を求めることについて、令和7年度、韮崎市一般会計補正予算第5号、承認。議案第1号、令和7年度、韮崎市一般会計補正予算第6号、可決。議案第2号、令和7年度、韮崎市国民健康保険特別会計補正予算第3号、可決。議案第3号、令和7年度、韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号、可決。議案第4号、令和7年度、韮崎市水道事業会計補正予算第2号、可決。議案第5号、令和7年度、韮崎市下水道事業会計補正予算第2号、可決。議案第10号、令和8年度、韮崎市介護サービス事業特別会計予算、可決。議案第11号、令和8年度、韮崎市第一鈴嵐温子林保護財産区特別会計予算、可決。議案第12号、令和8年度、韮崎市第二鈴嵐温子林保護財産区特別会計予算、可決。議案第13号、令和8年度、韮崎市第二御在市前山温子林保護財産区特別会計予算、可決。議案第14号、令和8年度、韮崎市朝日山温子林保護財産区特別会計予算、可決。議案第15号、令和8年度、韮崎市八森温子林保護財産区特別会計予算、可決。議案第16号、令和8年度、韮崎市戸沢日陰反復裾温子林保護財産区特別会計予算、可決。議案第17号、令和8年度、韮崎市青木御在市財産区特別会計予算、 可決。議案第18号、令和8年度韮崎市甘利山財産区特別会計予算可決。議案第19号、令和8年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計予算可決。議案第20号、令和8年度韮崎市水道事業会計予算可決。議案第21号、令和8年度韮崎市簡易水道事業会計予算可決。議案第22号、令和8年度韮崎市下水道事業会計予算可決。議案第23号、韮崎市長等の給与の臨時特例に関する条例可決。議案第24号、韮崎市一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例可決。議案第25号、韮崎市職員給与条例及び韮崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第26号、韮崎市職員定数条例及び韮崎市行政組織条例の一部を改正する条例可決。議案第27号、韮崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例可決。議案第28号、韮崎市消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例可決。議案第29号、韮崎市行政手続き条例の一部を改正する条例可決。議案第30号、韮崎市の議会の議員及び町の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第31号、韮崎市民交流センター条例及び韮崎市立図書館条例の一部を改正する条例可決。議案第33号、韮崎市税条例の一部を改正する条例可決。議案第34号、韮崎市子どもの権利に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第36号、韮崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第37号、韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例可決。議案第38号、道の駅韮崎条例の一部を改正する条例可決。議案第40号、韮崎市営新体育館及び市営総合運動場整備運営事業事業契約の変更について可決。議案第41号、指導の路線認定について可決。議案第42号、財産の取得について可決。議案第43号、韮崎市監査委員の選任について同意。議案第44号、人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて同意。議案第45号、人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて同意。議案第46号、人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて同意。請願第 7-2 号、訪問介護報酬の引き下げ撤回と介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを国に求める意見書提出に関する請願書、採択。議第1号、 宮崎市議会委員会条例の一部を改正する条例可決。議第2号、訪問介護の持続可能性確保に向けた介護基本報酬の改善と地域の実情に即した制度の適正化を求める意見書の提出について可決。選挙第1号、中駒地区広域事務組合議会議員の選挙について当選。表終わり。
代表質問、一般質問、韮崎のまちづくり、ここが聞きたい。11人の議員が姿勢を問う。代表質問及び一般質問の内容は、項目は抜粋。質問と答弁は要約したものです。詳細な内容は、韮崎市ホームページで、代表質問、一般質問の様子を録画配信していますのでご覧ください。また、質問内容の文末にある QR コードから各議員の全質問内容や録画映像がご確認いただけます。韮崎市議会議会中継検索。動画はこちらから QR コードが載っています。代表質問。宮川文則議員、求心クラブ。施政方針について。質問。現代社会は先行きが不透明で、将来予測が極めて難しく、少子高齢化に伴う人口減少、社会保障費の増大、円安、物価高騰の影響により、市民の暮らしは一層厳しさを増しております。今後の財政状況を見極め、次世代に過剰な負担を残さないためにも、総合的に判断し、大きな旗振りも必要かと思います。令和9年度から始まる、韮崎市第8次総合計画においては、どのような将来像を目指していくのか伺います。答弁市長、韮崎市第8次総合計画につきましては、次世代に負担を残さない持続可能な財政運営を堅持し、時代の変化を敏感に捉え、本市の強みを生かした豊かな未来を築く方策を検討しており、市民アンケートや若者、女性及び中高生との懇話会を開催し、市民の幅広い考えをお聞きし、市民が希望を持てるまちづくりの実現に向けた計画策定を目指してまいります。ふるさと住民登録制度について、質問。政府は東京圏への一極集中や、地方の人口減少などの課題を解決するため、10年後を見据えたふるさと住民登録制度の創設を発表しました。この制度を活用することで、地域交流が生まれ、本市への移住、定住につながることも期待できると思いますが、検討状況について伺います。答弁市長、地域の活性化に寄与し、人口減少が進む中、必要な制度であり、私自身、総務省を訪問し、モデル事業に応募いたしました。多岐にわたる分野において、地域の担い手となる活動内容の検討を進めております。韮崎市営火葬場について、質問。火葬場の移転改修は以前から議論されてきました。現火葬場の老朽化が進んでおり、新たに火葬場を新築するには相当の経費が見込まれます。広域連携を視野に、市民サービスを維持向上し、双方の経費の軽減が図れると思います。 今後の方向性について伺います。答弁市長、方向性につきましては議員ご指摘の通り、建築52年を経過し、施設の耐震化は現実的でなく、現在地での開発も困難と判断しております。今後、財政状況を総合的に勘案し、新設、近隣市との連携の検討を続けてまいります。その他質問。感震ブレーカーの設置推奨について。文化財建造物の耐震化について。韮崎市浄化槽清掃及び市尿汲み取り費補助金について、QR コードが載っています。代表質問、石川一郎議員、求心クラブ、韮崎市健康ふれあいセンター、ユープル韮崎について。質問、まず、廃止という判断に至った背景を伺います。次に、今回の条例案提出にあたり、市民の中には突然の決定と受け止め、不安や戸惑いを感じた方も一定数おられたと考えています。市民にとっても、また執行部にとっても、本来であれば残していきたい施設であったはずです。財政状況を踏まえた厳しい決断であったことは理解しておりますが、こうした市民の受け止めについてどのように感じておられるのか。また、情報共有のタイミングについて課題はなかったのか、市長の見解を伺います。答弁市長、まず、廃止という判断に至った背景についてであります。本施設は開設から26年が経過し、施設の老朽化が進行しており、修繕費や物価高騰に伴う運営費が増加するほか、今後大規模な改修工事が必要となる見込みであります。また、周辺地域に類似施設が開業し、利用者数の減少が見られるほか、本市の財政状況も、社会保障費の増加や各種インフラの老朽化に伴う改修費等の増加に加え、病院事業会計への基準外繰り出しが重なり、限られた財源をより効率的に活用することが求められております。このような状況を踏まえ、総合的に検討した結果、将来的な運営継続が困難であると判断し、施設廃止という苦渋の決断をさせていただいたところであります。次に、条例案の提出に伴う市民の受け止めと、情報共有のタイミングについてであります。条例案の提出に際しましては、昨年11月、廃止方針を発表後に住民説明会を開催し、市民の皆様のご意見を真摯に拝聴する中で、最後まで慎重に検討を進めてまいりました。その過程において、市民や利用者の皆様から戸惑いや不安の声が寄せられたことにつきましては、深くお詫び申し上げます。しかしながら、民間事業者も含めた運営継続に向けた可能性を粘り強く追求した結果、この廃止条例案を今議会に提出するに至ったところであります。また、住民説明会や要望書等を通じて寄せられた市民の皆様のご意見、ご要望に対し、見解を公表するなど、情報共有に最大限努めたものと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 その他質問、令和8年度当初予算について、QR コードがあります。代表質問、くぬぎ正弘議員、新生クラブ。韮崎市の持続可能な行財政運営と、激減する財政調整基金への対策について。質問1、財政調整基金の急激な減少に対する現状認識と要因分析について。2、災害等の不測の事態へのリスクマネジメントについて。3、公共施設整備など今後の大型事業の見直しについて。4、基金の回復と中長期的な財政健全化に向けた具体策について。5、令和9年度当初予算編の影響について伺います。答弁、市長。1、財政調整基金が大きく減少している現状は、私も強い危機感を抱いております。人件費の上昇や、これに伴う委託料などの物件費のほか、社会保障関係経費である、扶助費の増加、私立病院の赤字に対する多額の基準外繰出金が最大の要因と捉えております。2、甚大な災害が発生した場合には、災害救助法の適用による国や県の負担を受けて対応することとなりますが、私債の借り入れ、特定目的基金の活用、一時借り入れ等あらゆる手段を講じる必要があると考えております。3、公共施設整備基金、国・県補助金や交付税措置の有利な私債等の特定財源や当該事業にかかる経費を総合的に判断する必要があると考えております。さらに、中長期的な財政見通しを立てた上で、優先順位を随時見直しながら慎重に対応してまいります。4、徴収率向上、各種補助金の有効活用や、企業版を含むふるさと納税増加への取り組みなどの歳入確保に努めるとともに、投資的事業や地方単独事業の縮小、廃止の検討、事務事業評価や行政改革などによる歳出の見直しに取り組んでまいります。5、年度中における積み立て額と繰り戻し額の合計は5年平均でおよそ8億1000万円であることから、令和9年度当初予算編成は繰り入れが可能であると考えております。韮崎市立小中学校適正規模、適正配置の検討について。質問、決定に至る過程について透明性をもって市民に公表し、説明を尽くす必要があると思いますが、見解を伺います。答弁、市長。方針決定に際し、保護者や地域住民など関係者の意見を十分に聴取し、協議を行い、児童生徒のより良い教育環境の実現のため、透明性をもって進めてまいります。その他質問、重度心身障害者医療費助成の現物給付化に向けた進捗と実施体制について、QR コードがあります。一般質問、田原和孝議員、求心クラブ。人口減少対策について、質問、1、 本市がこれまで人口減少対策、特に少子化対策として実施している子ども・子育て支援と教育環境の整備について。2、移住・定住促進について。3、企業誘致促進について伺います。答弁・市長。1、子ども・子育て支援策といたしましては、18歳までの医療費助成、保育料や給食費の無償化、通学用カバンの無償配布などを実施しております。また、小中学校への英語指導助手の配置や、中学校への英語検定料の補助、iPad の配布によるギガスクールの推進など、教育環境の整備にも取り組んでおります。2. 移住定住の促進につきましては、空き家対策や住宅施策等を強化するとともに、令和8年度から新設する移住定住促進課も中心に、町内横断的な体制で人口減少対策に取り組むこととしております。3. 企業誘致促進につきましては、若者や若い女性の定住、流入を図る上で重要な施策であると認識しており、ここ数年、市内企業の事業拡大や新工場の立ち上げにより雇用が拡大し、働く場の確保につながっているものと考えております。今後も企業立地支援を通じ、企業誘致を積極的に推進してまいります。中学校部活動の地域展開について。質問。1. 改革推進機関における実施状況について。2. 改革実行機関における今後6年間の進め方について伺います。答弁教育長。1. 改革推進機関における実施状況について、令和6年5月に設置した、韮崎市中学校部活動地域移行協議会において、韮崎市新たな地域クラブ方針を策定し、中学校の休日部活動を、本年度までに段階的に移行することを目標に、事業を推進してまいりました。教員や地域の指導者、各種団体等の協力を得る中で、東中学校では、令和6年10月に運動部活動、昨年5月に文化部活動を地域クラブへ展開し、西中学校では昨年11月より全部活動を展開いたしました。2. 改革実行期間における今後6年間の進め方については、前期3年間では、国、県の動向を踏まえ、各種課題の把握と解決に取り組み、活動方針の修正を行うとともに、平日部活動のモデルケースの検討に着手することを見据えております。また、後期3年間におきましては、前期実績による中間評価を踏まえ、本市の実情に応じた持続可能な制度確立を目指してまいります。QR コードがあります。山本恵子議員、求心クラブ。補正予算の基本姿勢と将来負担について。質問。補正予算は単なる追加措置ではなく、市町の財政運営の基本姿勢と規律が最も問われる場面です。編成に際し、財政健全化の視点も含め重視する考え方を伺います。また、新規事業等の際、単年度の支出のみならず、将来の維持管理、 更新費用を含めた負担をどう考えているか伺います。答弁市長。補正予算編成では収支バランスを堅持し、臨時的歳出で財政の健全性を損なわぬよう慎重に対応しております。歳出面では社会保障費や物価高対策、緊急事業等の妥当性を十分に検討し対応しています。また将来負担は新規事業の初期投資のみならず、中長期の維持管理、更新費用を含めた財政的検討が重要と認識しております。特定財源の確保や基金、資債の活用により一時的負担を軽減し、長期的な平準化を図ることで市民サービスの安定提供と持続可能な財政運営を行うことができるものと考えております。韮崎市立図書館について。質問。現代の図書館には単なる本の貸し出しのみならず、市民の課題解決を支えるライブラリー 3.0 の役割が求められています。開館から15年、駅前のにぎわい創出に貢献しましたが、人口減少社会では貸し出し冊数以上に専門性が問われます。例えば子育て世代が直面する複雑な支援制度の理解など、生活動線上で情報と活用の間を丁寧に橋渡しするレファレンスサービスこそが今後の中核機能です。大村聡博士の名を冠する本館が未来を支える知のエンジンへ進化するために、移転時の理念を再確認し、デジタル化対応や市民の自発的な学び、課題解決を支援する現在の取り組みを伺います。答弁教育長。ニコリへの移転時は駅前の高立地にある複合施設内に設置することで、人々が交流する市民の文化的拠点になることを期待したものであります。現在はデジタル化への対応として電子書籍の拡充や IC タグ導入による利便性向上を図っています。また調べる学習コンクールや司書によるレファレンスを通じ、子どもたちの学びや市民の課題解決を専門的に支援しています。今後も情報の橋渡し役として専門性を発揮し、信頼される図書館運営を体現してまいります。その他質問。人材育成への投資と女性活躍の推進について。 QR コードがあります。金井陽介議員、新生クラブ。プラスチック分別の再検討について。質問。韮崎市では財政が厳しい中、プラスチック類を新潟県のセメント会社へ逆輸送で処理しており、年間およそ1185万円を支出しています。市民は洗浄、分別の負担を負っていますが、結果として燃やしているに過ぎず、市民の協力に応えられていない事業です。また、プラスチック輸送による CO2 排出量は、往復で一般家庭のおよそ1ヶ月分に相当し、市内の焼却施設で処理した方が遠方運搬を続けるよりも、環境面と財政面で合理的です。プラリサイクルの実態と市民負担や財政状況を踏まえた見直しについて伺います。答弁市長。昨年度はおよそ42トンのプラスチックをセメント会社で除燃剤として処理し、 その後セメント原料として活用されています。この方法は化石燃料の節約や有セメント原料とすることで二次廃棄物の抑制など環境面で一定の効果があるとされています。一方で市民の分別負担や逆有償となっている費用面は課題として認識しております。市内焼却施設で処理する方針転換は環境政策を左右する可能性があると捉えており、慎重に調査検討を進めてまいります。質問。市内の焼却施設はキルン式ガス化溶融施設であり、プラスチックをガス化し発生した高温ガスをドラム内部の熱源として再利用します。化石燃料の代わりになるため、市がセメント会社で除燃剤として利用されると説明している内容は、市内施設でも同等に実現できます。このことも含め、今後数値的、技術的な比較評価を検討されるのか伺います。答弁、市民生活課長。慎重に調査検討を進める中で、必ず数字的なもの、環境に影響的なものも含めて検討をいたします。老人福祉センター玄関前と全面水路の改善について。質問。玄関前の石畳の危険性や大雨時に水路が溢れる状況の改善について市の見解を伺います。答弁。市長。玄関前の段差や中庭の石畳につきましては、バリアフリー化の必要性を承知しておりますので、今後回収方法も含め検討してまいります。水路につきましては、すでに指定管理者の職員と現場確認を行っております。対策が必要な場合には河川の管理者である県と協議してまいります。 QR コードがあります。
小林恵理子議員、日本共産党。ニラサキ市健康ふれあいセンターユープルニラサキの廃止について。質問。今議会にユープルニラサキ廃止条例案が提出され、令和8年度予算案にはユープルニラサキにかかる経費がすでに削減されています。このことに市が2回開催した説明会で存続を訴えてきた市民・利用者からは抗議の声、落胆する声が寄せられています。市民・利用者に十分に時間を取った上で説明を行い、協議を進めるため、令和8年度からは市の直営として運営を継続する方法も取れたと思います。市はユープルニラサキの廃止に至った理由を、厳しい財政状況のためと繰り返し説明してきました。しかし今3月議会補正後の公共施設整備基金は10億4000万円以上です。市は施設廃止に伴う移行支援策を示していますが、市民・利用者の受け止めは、現在の場所、現在の施設、現在の利用料を維持することを切望するもので、市の支援策はこれにとって変わる内容ではないとの意見が多数です。市民・利用者にとってユープルニラサキは市内唯一の公営の温浴施設と屋内プールとして欠かせない必要不可欠な施設です。市長がすべての人が輝き幸せを創造するふるさとニラサキと定め、一人一人の生き方が尊重され、すべての人が心の豊かさと幸せを実感できる街づくりを推進している
と言い、市民の皆様の声を大切に、チームニラサキとしてまちづくりに取り組んでいくというなら、今回のユープルニラサキの廃止は見直すべきです。市長の見解を求めます。答弁、市長、ユープルニラサキ廃止条例案の提出につきましては、私自身、説明会や日々寄せられるご意見を通じ、市民の皆様が当施設に込めた思いやその大切さについて痛感したところであります。しかしながら、持続可能な運営手法や施設の老朽化という課題が大きく、これらへの対応が財政上極めて難しい状況であることも避けて通れない使命であると、市政を預かる者として重く受け止めております。この決断が市民の生活や市政全体の健全な運営を維持するために必要であることをご理解賜りますようお願い申し上げます。その他質問。市長の政治姿勢について、子どもの成長発達と健康を優先させる ICT 教育について、高齢者とその家族を支える介護保険事業について、QR コードがあります。渡辺義彦議員、国民民主党、水道事業について、質問、水道事業の経営戦略の見直しについて、その主な内容について伺います。答弁、市長、持続可能な経営を維持するため、3年ごとに水道料金の見直しを行い、類似団体の平均料金回収率 93% 以上の確保を目指すものであります。金利上昇による市財政への影響について。質問。元利返済のピークを迎える令和11年度の利息額上昇見込みについて伺います。答弁、市長。今後の金利見直しや借り換えによる利子償還額は借り換え前と比較して令和11年度は6158万円増加すると見込んでおります。ニラサキ市立病院の経営について、質問。令和8年度の予算ベースの業績見込みは、純損失が1億6000万円まで悪化し、債務超過額は2億3300万円まで拡大します。対応方針を伺います。答弁、市長。経営改善の着実な実行により、収支改善を図るとともに、必要に応じ、一般会計からの繰り入れ等により対応してまいります。質問、対策により、令和8年度にどのような回復が見込まれるのか伺います。答弁、病院事務局長。令和8年7月に、泌尿器科は医師2名による常勤化を図り、手術や入院患者の請負を開始し、外来診療日も増やすなど、体制を強化する予定などで、全診療科の入院・外来収益合計で、令和7年度の見込みより、およそ6600万円の増収を見込んでおります。質問、令和8年度のニラサキ市立病院の経営について、各科別入院外来別の増収計画について伺います。答弁、病院事務局長、増収を見込む主な診療科は、入院では泌尿器科がおよそ6000万円の増加。また、外来では、肩、肘、手の 外科センターを開設している整形外科とリウマチ科において患者数が増加傾向にあることから合計でおよそ3000万円を。また、泌尿器科につきましては外来診療日の増によりおよそ2000万円を。呼吸器、循環器といった専門外来を実施している内科におきましておよそ1500万円の増加を見込んでおります。なお、減収を見込んでいる主な診療科は入院で年々患者数が減少している内科や外科では、中途で退職された医師の影響が令和8年度において見込まれ、それぞれ2500万円減などを見込んでおります。その他質問。韮崎中央体育館の電気代について、全庁業務量調査について QR コードがあります。中島宮子議員、公明党。健康づくり推進について。質問。韮崎中央体育館を活用した健康づくりに取り組むことができる機会の充実について伺います。答弁。市長。ウェルネスの実現を目指して建設した韮崎中央体育館をさらに活用することは重要であると考え、体育館を活用した事業の実施や利用の促進につながる取り組みを推進、健康づくりのきっかけとなるような新たな事業を鋭意検討し、健康社会の実現に向け、実効性のある取り組みを進めてまいります。就活支援について、質問。人生会議は、終末期に備え、自身が望む医療やケアについて、医療関係者や患者本人と家族など、信頼できる人たちと本人の価値観や生き方を共有しておく取り組みです。1. 人生会議についての認識と市民の認知度について。2. 身寄りのない高齢者の一人暮らしについて。3. エンディングプラン・サポート事業について伺います。答弁。市長。1. 人生会議は、その人らしい生き方をするために非常に重要なテーマであると認識しており、市民の代表者、地域医療を担う医師、看護師、病院、介護関係者、青年後見人等で検討し、共通理解を深めたところです。市民の認知度は低い状況にあり、市民への周知を図るとともに、医療、介護、福祉、行政の連携を一層強化してまいります。2. 本市の高齢者数は、2月末で65歳以上の方が9015人、そのうち75歳以上が5134人、一人暮らし台帳登録者数は599人です。3. 現在、市民から就活に関する窓口相談は若干数であり、相談の際には、就活専門業者等への依頼や、弁護士などに相談する案内をしています。現時点では、実施手法等の課題が多く、本市独自の実施予定はありませんが、他自治体の動向を注視し、必要性や実施方法等について引き続き慎重に調査研究してまいります。引きこもり支援について。質問。1. 引きこもりの現状について。2. 住民向けの講習会について伺います。答弁。市長。1. 調査は令和2年度以降行われておらず、昨年度中の総合相談窓口への相談者数は 20代1名、30代2名、40代2名、50代以上2名です。2、県や他自治体と連携を図り、住民が学べる機会の提供に努めてまいります。QR コードがあります。
守屋久志議員
夢なり会令和8年度予算編成について質問歳入、歳出、そして財政調整基金の残高について伺います。答弁市長まず歳入についてであります。個人住民税につきましては賃金水準の上昇により増加を見込み、法人市民税につきましては、市内大手企業の業績見通しから減少を予測したところであります。固定資産税につきましては、地価の下落や焼却資産が減少となるものの、工場の建設などによる影響が上回るものと見込み、増額としております。次に、歳出についてであります。ユープル韮崎の管理運営費を削減するほか、社宅建設等支援事業費補助金の廃止や、スポーツ競技大会出場補助金などの各種補助事業の見直しを行いました。一方、新たに全妊婦を対象とした家庭訪問を実施するほか、出産後の母親へのケア事業や乳幼児の検診を充実させるなど、妊娠期から育児期までの切れ目ない支援に取り組むこととしております。次に、財政調整基金の残高についてであります。財政調整基金の残高が減少していることに、強い危機感を抱いておりますので、ふるさと納税などの歳入確保策の実施、私立病院の経営改善や事業の見直しなどによる歳出削減を着実に進める必要があると考えております。市が所有する公共施設について、質問、多くの意見が寄せられた市民や利用者の立場から本市の見解について伺います。答弁市長、昨年3月に見直した韮崎市公共建築物個別施設計画における健康ふれあいセンターの取り組みの方向性は民間活力の導入の可能性等を探り、今後の在り方を検討することとしておりました。この方針に基づき、民間事業者へのヒアリングなどを実施するとともに、財政状況を考慮した結果、廃止という苦渋の決断をいたしたところであります。また、指定管理者や利用者の声につきましては、これまでもいただいた意見を反映させながら、管理運営を行っており、さらに今回実施した市民アンケートにつきましても、十分信頼できるものと捉えております。なお、廃止方針の発表以降に開催した説明会や、いただいた要望書を通じて寄せられたご意見、ご要望に対しましても、一つ一つに見解を公表するなど、市民や利用者の皆様のお声に真摯に向き合ってきたところであります。QR コードがあります。秋山昌司議員、向井派。家庭から出されるゴミの現状と分別したゴミ出しの周知について。質問。さらなる減量化と、よりしっかりとした分別の周知について、今後どのような取り組みを進めていくのかを伺います。答弁、市長。減量化できている要因につきましては、市民の環境意識の向上と 努力による成果であると認識しております。今後は若い世代を中心に環境教育を積極的に実施し、市民の皆様のご協力を得ながら、さらなるゴミの減量化に取り組んでまいります。分別したゴミの周知については、各地区の環境衛生指導員の研修会を通じて、ゴミ出しのルールの徹底にご協力いただくとともに、出前塾の活用も含め、市広報やホームページ、SNS 等による情報発信を強化してまいります。多様な性のあり方について、質問、性的マイノリティなどの方々が自分らしく自然体で暮らしていけるようになるには、市が先頭に立って理解ある取り組みを目に見える形で力強く行う必要があります。理解促進へのこれまでの実施状況と今後の取り組みについて伺います。答弁市長。広く市民の皆様に理解を深めていただくため、パネル展の開催や庁舎でのレインボーフラッグの掲揚、さらに、韮崎市立大村記念図書館において、関連書籍を紹介するコーナーを設置するなど、啓発活動を進めてまいりました。令和8年度は、市民や男女共同参画推進委員の皆様からのご意見を参考にしながら、性的マイノリティの方々に焦点を当てた講演会やパネル展の開催、図書館での特集コーナーの設置などを予定しています。窓口業務等では、パートナーシップ制度についての相談、申請手続き等の際には、予約により個室で対応をし、その他の必要な手続きにつきましても、丁寧で適切な対応ができるように取り組んでまいります。災害時の避難所等では、プライバシーの確保、ユニバーサルトイレの設置などの物理的な配慮をし、性の多様性を尊重した避難所運営マニュアルの改訂も含め、今後調査研究してまいります。答弁、教育長。教職員は管理職研修や人権教育研修の中で、多様な性のあり方、LGBTQ 等について学び、誰もが安心して自分らしく学校生活を送ることができる環境づくりを行っており、児童、生徒にも性の多様性について正しく理解できるよう指導しております。QR コードがあります。
トピックス第52回新元寇祭り、甘利備前守虎安隊出陣式、4月4日。本市からは、甘利備前守虎安隊として、中星工業株式会社、韮崎工場の精鋭40名が参加し、韮崎駅前広場で出陣式を行いました。出陣式では、内藤市長、並びに、内藤議長が激励の言葉を送るとともに、韮崎工業高校太鼓部による勇壮な太鼓の演奏が出陣に花を添えました。また、当日は市内で生産されている高品質米の虹のきらめきを使用したおにぎりの試食や豚汁の振る舞いで賑わっていました。写真があります。参加者の皆さんの集合写真です。写真終わり。6月定例会日程予定。6月4日開会。諸報告。市長所信表明。15日一般質問。16日一般質問。17日議案審議午前。財務常任委員会午前、総務産業常任委員会午後、18日文教厚生常任委員会午後、 22日、議案審議、委員会報告、閉会。上記日程は予定です。定例会前の議会運営委員会において正式に決定されます。議会だより発行前に開会することがありますので、市ホームページでご確認いただくか、議会事務局にお問い合わせください。総務産業常任委員会、並びに文教厚生常任委員会の傍聴を希望する方は、議会事務局に委員会開始1時間前までに申し込み手続きが必要です。本会議はパソコンやスマートフォン、タブレットでライブ中継をご視聴いただけます。議会ライブ中継はこちらから2次元コードがあります。編集後期。新緑を渡る風が心地よさを感じる爽やかな季節になりました。私たちは安心安全で平和な日常生活の中で四季の移り変わりを感じられることが何よりも幸せだと思います。昨今、少子高齢化や人口減少に伴い社会に多くの変化が生じ、今まで通りの考え方で物事を進めていくことは困難になることも考えられます。これからは新しい視点で物事を捉える力が強く求められます。議会としましても、本市の実情に即した街づくりに向け、市民の皆様と共に柔軟な発想と感性を生かし、真摯に向かい合っていきたいと思います。皆様のご意見、ご協力をよろしくお願いします。田原和孝。議会だより編集委員会。委員長、内藤正幸。副委員長、中島美也子。委員、田原和孝。森谷久志。久野木正宏。金井陽介。秋山昌司。広報誌奥付。議会だより韮崎第208号。2026年、令和8年、5月25日発行。発行所、山梨県韮崎市議会。郵便番号 407-8501。山梨県韮崎市水神 1-3-1。電話 0551-45-9099。候補紙奥付け終わり。以上で議会だより韮崎第208号2026年5月を終わります。音訳は山梨青い鳥奉仕団清水秀和、横澤直子。制作は山梨ライトハウス情報文化センターでした。